水野先生、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日のテーマは重症筋無力症ということで、どのような病気なんでしょうか。
病気の名前で重症筋無力症ってなってますので、筋力低下が起きる病気だなっていうのはなんとなくイメージつくのかなと思いますけども、全身の筋力低下が生じる病気の一つになります。神経内科の病気はさまざまな神経疾患見てますけども、筋力低下が起きる病気、例えば筋縮性側索硬化症 ALS とか、ギランバレ症候群とか、進行性筋ジストロフィーとか、一般の方でも名前ぐらいは聞いたことあるのかもしれませんが、筋力低下を起きる神経疾患の代表的な病気の一つになるかと思います。
この重症とこの筋無力症の前に言葉がついてますので、こうドキッとして今日はね、お尋ねしているところなんですけれども、重症ではない、では筋無力症という症状もあるんですか。
これ皆さん重症筋無力症って話をすると、この重症っていうのがどうも気になりますよね。
そうなんです。
私は重症なんですかって言うんですけども、多くの方は軽症です。治療することで、軽症の状態に持ってきますので、私話するときに重症筋無力症って言わないで筋無力症って最初言うようにしてます。
そうですよね、もうそれだけで患者さんがドキドキ動揺してしまうみたいなところありますもんね。重症という言葉を最初に聞くと、そうですか。ではこの重症筋無力症、先生、脳神経内科にかかるということは神経の病気であるということですよね。
はい。
どういった部分に関わってくるんですか。
まず脳神経内科が、どういうところを担当しているかっていうところもあると思うんですけども、我々は対象としている臓器としては、中枢神経、いわゆる脳脊髄っていうことになります。で、中枢神経の情報を末梢の方に伝えたり、あるいは外から来たいろんな情報を、中枢神経に伝えたりするような神経は末梢神経って言いますが、末梢神経も神経内科 のターゲットとなっている臓器になります。で、当然筋肉も神経の命令によって動きますので、筋肉、そうすると中枢神経、末梢神経、筋肉、こういったところは神経内科の対象臓器になります。で、重症筋無力症はその実はどれにも属さなくて、神経筋接合部っていう場所の、障害で出てくる病気です。で、神経筋接合部っていうのは何かっていうと、末梢の神経の命令を、筋肉に伝えるっていうのは、まずは末梢の神経の中を走っている運動神経が筋肉まで伸びているんですが、神経の中っていうのは電気的な信号がこう流れてって伝わるんですけども、実は筋肉と神経ってくっついてなくて隙間があるんです。で、そこの隙間、これをどのような情報のやり取りをするかというと、アセチルコリンという物質が神経の先端部から放出されて、放出されたアセチルコリンが筋肉の表面にあるアセチルコリン受容体っていうところにくっつきます。そうすることで筋肉が初めて動きます。そうするとアセチルコリンっていうのは鍵であるならば、アセチルコリン受容体というのは鍵穴になるんで、で、この神経筋接合部っていうのはちょうどこの情報、神経の末端から、放出されるアセチルコリンの伝達がうまくいかないということになります。そこの部分の、病気であるということになります。
その離れているっていうと、私たちこうイメージではもう1センチも離れているような感覚でお話をお聞きするんですが、実際その末梢神経と筋肉のその継ぎ目っていうのはどれぐらい、
ですね、 教科書的に書いたのは20ナノメートルと、ナノっていうのは10のマイナス9乗ということになりますので、まあ、相当多分肉眼的に見たらわからないので、まあ、くっついてるように、
くっついてるようにね、
本当にあのわずかなあの隙間ということになります。
この患者さんなんですけれども、結構いらっしゃるものなんですか？
ですね、まあ、患者さんの統計というのが出ています。これはあの日本で指定難病の制度がありますので、重症筋無力症は指定難病に入っています。ですので、まあ、あのどれぐらいの患者さんが、日本にあのいらっしゃるのかっていうことがおよそ分かっています。で、2018年も疫学調査っていうのをやっていまして、これでも大方の人数が把握されています。で、今のところ言われているのはだいたい10万人あたり20数名ぐらいかなというふうなところが、分かってるんですけども、患者さんの数はかなり増えてるということになってます。実際に10年ぐらいで2倍ぐらい増えてます。で、いろんな理由あると思うんですけども、当然診断がつくようになってきたっていうこともありますし、最近高齢の重症筋無力症の方増えてます。そうすると、まあ、あの高齢化っていうところで、あの増えてるっていうこともあるかもしれませんが、まあ、比較的神経内科で見る神経難病の中ではあの多い印象の病気ではあります。
じゃあ岩手県ではどうなんでしょう？
そうですね、一応県内120万くらいの人口みたいですので、まあ、単純計算すると、まあ、280人ぐらい300人弱ぐらいだということになってます。で、実際特定疾患指定難病の資料も見ますと大体同じぐらいの数値なので、まあ300人弱ぐらいなのかなっていうのが岩手県内の状況だと思います。
その全国疫学調査の割合に大体準じているというか合っているっていうことですね。
そうですね、合ってるようですね、はい。
岩手医大の附属病院をこう受診したっていう方はどうでしょう？はいはい、
一応、まあ、専門外来をあのやっておりますが、まあ、私が見てる患者さんは大体100名前後ぐらいな形になります。で、まあ、安定してきてあの地元の病院に紹介するケースもありますので、まあ、そういう方を入れてくるともうちょっと増えてくるのかもしれませんが、まあ、3分の1ぐらいはあの外来の方でフォローしているのかなと思います。
先ほどこう高齢化に伴って高齢の方もっていうお話でしたけれども、実際この病気、男女比ですとか発症年齢というのはいかがなんでしょう？
はい、あの報告されているのではだいたい男女比が1対 1.7 ということになってます。まあ、若干女性のが多いかなと思いますし、実際あの外来で見ても女性の方の方が若干多いかなとは思いますが、まあ、男性の方もいらっしゃいます。
はい、
で、発症年齢に関しましてはかなりばらけておりまして、まあ、20代30代の方もいらっしゃいますし、まあ、50代超えてから発症の方もおりますし、先ほどもお話ししましたようにあの高齢の方もいらっしゃいます。実際私外来で見てる方で80超えてる方何名かいらっしゃいますので、まあ比較的幅広いあの世代で見られるかなっていうところです。
幼児発症もあるんですよね？
そうですね、あの非常にレアだとは思いますし、おそらく小児科の先生見られてると思うので、あの神経内科あの成人の患者さんが多いですので、あの見る機会はないんですけども、幼児発症というのも 7% ぐらいあるというふうな報告にはなっています。